はい、それでは今日は、この前から、学んでいますところのこの詩編の19編の神の御言葉というのはどういうものであるかというところですね。で、8から11までは、この御言葉とはどういうものかということを言ってるわけですね。この前から繰り返し言ってますように、律法、定め、命令、戒め、恐れ、裁きとかいう、いろいろ言い換えていますけども、この実節の詩の恐れだけは違う言葉が入り込んでいますが、全部これは神の御言葉ということですね。ですから、律法のところを教えと訳しているのもあり、掟と訳したり、次の8節の2行目、詩の定めというのを証と訳したり、9節の詩の命令というのを戒めとか諭しと訳したり、9節の2行目の戒めを仰せとか訳したり、だから訳によって本当にいろいろなんですね。ですから、定めと命令とどう違うのかなんて考えたってあんま意味がないわけです。別の訳には別の日本語訳を当てておるわけですので、みんなこれは詩編の一種の平行法でよく似た言葉を次々と置いて、そして非常にこの印象付けるより御言葉の様々な面を浮かび上がらせると。そういった意味合いでしているわけなのであって、日本語の訳でですね、これとこれどう違うというかって意味がないわけですね。本来はヘブライ語であり、日本語に訳のは訳する人によっていろいろなります。はい、でこの実節の恐れというんだけがですね、この御言葉というのとちょっと違うと。主の裁きもまた御言葉ですね。神様の裁きということも神の御言葉によってされるので、これはですね、ほんのわずかヘブライ語っていうのは、ヘブライ文字をちょっと見たら、わかるんですけども、ほんのわずかの書き方によって別の意味になるんですね。で、ここで、フランシスコ研究会というですね、カトリックの方でも非常に、緻密な聖書の研究、そしてその訳が以前は何十年にわたって少しずつ分冊で出ていたんですね。それが比較的最近に全巻一冊になったわけです。で、その詩編の分野も、今から50年も前に出てるんですね。昭和で言うと昭和43年とかで書いてあります。まあそういう、私が大学出た年ということぐらい前ですね、50年もなりますが、その、徐々に追加されていったわけですね。それで全巻がフランシスコ会の研究者訳として出てきました。で、このフランシスコ研究会には、訳には短い注がつけてありますが、ここはですね、その以外はみんな教えとか諭しとか定め、とか、あるいはこの訳の一つ、申し付けなんて分かりにくい訳にしたんですが、このフランシスコが訳の、また改訂版はこの申し付けなんていう、誰も使えないことをやめて戒めというふうに、またしているわけです。同じフランシスコ会でもですね、こういうふうに、担当者が、何十年の間で担当者が当然変わりますので、また別の訳にすると。で、この神の啓示を指す、この教え、諭し、みんな神の啓示、神の言葉ですね。一連の言葉とここだけ違うの。それをほんのわずかちょっと書いてですね。一文字だけ書いて読んだら、そうしたらこの言葉、仰せ、となるんだと。で、フランシスコ会研究所はこういう注文をつけて、ヤハウェの仰せは混じりなくいつまでも続くと。ですから、このヤハウェの恐れということは、どうも前後関係から見ると、やはり、いや、主の教えと、仰せですね。そういう意味で全部、 同じ言葉が書かれ、同じ意味、神の言葉だというふうに、フランス教会研究所ではですね、そうしたことも記されているところです。ですから、ここでもそういう、そのことがよりですね、全体の前後関係から見ても、この実節、主への、主の仰せですね、これも御言葉と。神の御言葉は清く永遠だというのがより全体の意味にすっきりと入るわけですね。こういうことは時折あるわけです。一人一人が手書きで書く。よく似た記事を書き間違えると。あるいは欄外中で、書いてる人たちが別の子、訳をよく似た意味を書き添えるということもあったりするんですね。人間が一つ一つ書いていったわけですね。でも、この意味においても通じるからですね、書くときに、このよう、恐れという文字を、ヘブライ語を使ったわけです。死を本当の意味で、敬いつつ、その全能、あるいは裁きの力に対する恐れっていうのはですね、清いものだと。ところが、猛獣とか毒蛇とか、悪い人間を暴力をするの恐れ、全然清いとかそうじゃないですね。非常に恐怖で怯える。それは清いという感情とはまるっきりないわけです。神様を恐れる心ってどっか清くてですね。だからこそ、いつまででも続くと。人間に、動物、猛獣に対する恐怖なんていうのは、その猛獣がおらなかったら、それは死んだりしたらもうないわけですね。例えば私の家にマムシが入り込んだことが複数回あるわけです。一回などは、裏打ちのところのドアの少し隙間があった。そこからまさに、マムシが頭だけ入って、まさに家に入ろうとしちゃったんです。もし入って、ちょうどたまたま見つけたんだけども、入っとったら、その狭い私のところの洗濯機やら棚がいっぱいあるところのどこに潜り込んだわからん。すのこも置いてあるし、その、夜中にそこから出てきて噛みつかれたかもしれんと思って、本当に、これは、どうしても逃してはいけないと。まあ、特にですね、一遍も入り込んだことがあるんですね、だいぶ。そんなことになったら大変だということで、動かすと入り込む。もう本当にあれには、困ってしまったことありますけども、巧みに、前側に外に出すことができたわけです。ですから、そんなものマムシが終わらなくなったらやれと。恐れはさっと消えるわけですね。あるいはこんな山じゃなくて平地によってはマムシを恐れることはありえないわけです。そういうふうに、動物とか人間に対する恐怖は、その恐怖の相手が死んだりおらなくなったら、パッと消える。ところが神様への本来の恐れ、敬い恐れとはずっと続くわけですよね。私たちが罪を犯せば、それも全部見抜いておられると。だからそれをはっきりと見つめて、私たちの罪の深さを知らせるために何らかの苦しみなりを与えると。それがまあ裁きということでありますけれども、神様の裁きっていうのは、苦しめるだけで決してなく、そんなことが目的ではなくて、苦しめることによって、裁きを与えることによって、立ち返らそうと、本来の神様に。それが目的で裁きも与えるということではあるわけですね。ですので、このまま死の への恐れは清くて、いつまででも、畏敬という意味の恐れは続くのだということ。それも確かです。でも、言葉がさっき言ったように、ヘブライ語の非常によく似た、言葉、文字がですね、文字の形が本当によく似たものであって、ちょっと書く人によって違ったりすると違った意味になると。どちらにとってもまあいけるんですけども。それで、まずここでですね、最初にこの主の律法、トーラーですから、本来はユダヤ人独特の今日でも使われているユダヤ人のあの旧約聖書全体をトーラーと言ったり、あるいは最初の五書ですね、創出レビ民申命記と。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記が申命記と。最初の5つだけを指す場合もあるわけですね。トーラーというと。で、それを多くはこのように律法と訳します。これを本来英語であれば、ロー。L を LAW ですけれども、L を大文字に書いて、 表すんですね、立法。小文字書いたら普通の一般の法で、法律ですね。でも日本語としてはですね、英語でとか外国語そういうに大文字という手段があるわけですね。ところが日本では大文字がないから、主の法律は、と書いたらですね、道路交通法とかいろんな犯罪の法、そういう世俗的なものが圧倒的に我々日本人に染み込んでるから、神様の法律なんてどうもピンとこないと。まあ、そういうことで前後を入れ替えて立法というのも言葉を作ったわけですね。そんな風に、立法なんていうのは一般的には全くだから使われないわけです。でもこれ本来はトーラーなんですね。神の言葉を表す重要な言葉なわけです。それで神の言葉って訳されたり、教えとか教えとかいろいろに訳されたりするんですけども、教えと教えどう違うかなんて言っても無理がない、さっきから言ってますよね。これトーラーということは、そういうユダヤ人が神の言葉として、尊重した。そのヘブライがトーラーなんですね。だから神の言葉は完全で、人間の言葉で成り立つ法律も全く不完全で、不完全どころか嘘がたくさんあると。神様の言葉は全く完全な意味がある。完全な力がある。言葉に関して完全とか言えるものは本当に神様の言葉だけで、いかなるこの歴史的な偉人であってもですね、その時代の制約、育った制約、民族の制約を受けてしまうわけですね、当然。だから完全な言葉を語るようなことはありえないわけです。人間は常に限界なこと、限界を持ったことか知らない。例えば中国のキリスト教について、完全な言葉で語るこんなことはできないですね。情報が入ってない。中国人でもなかなか本当のことわからないんでしょうね。本当のことは中国政府が知らせないとかいうことありますから。ですから、これなんとなく読んで、なんか似たこと書いてあるなと思うことが多いかと思うんですね、一般的には。でも神の言葉だけは完全なものだと。永遠性だと。完全に清いと。完全に美しさを持っている。完全な働きある。その完全な働きを次々に書いてあるわけですね。で、大事に書いてあるのが、生き返らせると。神様に方向転換して、滅んびょったものを、滅びから命へとターンさせると。ということなんですね。でこの言葉、修復ということで、しばしば return、しばしばターンということで、立ち返るというふうにもしばしば訳される言葉ですが、ここでは、この場合、立ち返らせるということは、生き返らせる。そういうことで、この生き返らせると多く訳されているところです。で、この点に関してはですね、確かに、もう滅びにどんどん向かっているのを本当に見て生き返らせるっていうのは決定的に重要なことですね。日本は今でも何度も触れましたが、世界の中でもずっと以前から自殺ということが非常に高いんですね。特に G7 のような先進7カ国と言われるような国々では特に高い。200近くある中で10番前後とかいうことはずっと多かったんですね。そのぐらい自殺割合が多い。これも一つは重要な背景にあるのが本当の神様を知らないから立ち返るところがない。追い詰められたら、あるいはいじめられたら、親のところへ立ち返っても親にも言えないと。学校の先生も言えない。誰も言えないと。本当に追い詰められて、そして子供なのに飛び降りたり、自ら死んだりする。大人でも、以前にも言ったように、女性でわざわざ東京大学を出たようなエリートであっても、巨大企業に勤めて、そして散々いじめられて、そして自ら命を絶ってしまった。どうして命を絶つくらいならばですね、しかるべきところに、それを訴えたり相談したり、あるいは会社をさっさと退社して、 別のところに就職をしなかったのだろうかと思われますが、本当に追い詰められたら、そういう理性的判断もできないと。共通しているのは誰に言ってもどうダメだと思うんですね。親にも言えない。あの言ってもダメだと。ますます親が学校に言ってきたらもっとひどいいじめに遭うと。要するに、立ち返るところはない。だから言い換えられないと。もう死んだように怯えた状態から。まあ、そういうことで、私たちはいろんなところで自分の病気でも追い詰められることがあり、特に家族の問題でも追い詰められることがある。本当に散々追い詰められた、もう生きていけないと思うことが、当然あるだろうと思います。その最後のギリギリのところで、死なずに自ら命を絶ったりしないで済むのは、神様というですね、どんなところのことがあってもそこに立ち返るところ、そして命、力を与えられるお方がおるからだというわけですね。そういうふうに、この周囲、方向転換をするということは、ここで生き返らせるという意味に訳されておるところですが、人間に立ち返ったところで、その追い詰められた命は与えられる。一時的な慰め、励ましは得られる特務、それはあるかと思いますけど、本当に追い詰められたら、もうどうすることもできないわけです。そういうことで、この神のトーラーっていうですね、神の言葉を、最も重要な言葉であったトーラーというヘブライ語、完全で、しかもその第一にこの、生き返らせるという側面のことを述べているっていうのは、とても私たちにとっても意味深いと思います。で、そしてさらに、その完全性の中に含まれるのは真実だと。嘘がない。ということですね。人間は本当に、本当の意味で真実をなかなか語れないと。何かというと知らないからです。他の人の悪いところを言う。他の良いところを知らない。悪の塊みたいな人はいないわけですね。そういうことでですね。で、人を褒める場合でも、その人の罪を知っていたら、人を褒めたりしないだろうと。で、かつてギリシャ哲学のある有名な人が2000何百年前ですけど、人が自分を褒めるということに対して、もしあの人たちが私の欠点、人の弱さを知っているならば、褒めたり決してしないだろうと。と、まあ、褒める言葉に全く動かされないで、静かに言われたというんですね。これはもう本当にその通りで、人間の深い、罪の本質を、弱点、罪の本質を知っていたら、どんな人でもそれを持っているということがわかりますと、その人やったり褒めたりはしない。褒めるんじゃなくて、あ、神様があのような力を与えたんだと。神様を称えるということですね。知らないような欠点もいろんなことがあろうとも、その欠点ある人間に神様は神の国を伝えさせるために、あるいは神の国のある部分を明かしさせるために用いるのであって、ある人が非常に何か良いことを持続的にやってる。あ、神様はそれを支えている。神様はその力を与えているんだと。というふうに私たちも当然受け入れるということです。で、周りところ、ある人を見ても、その人全面的に否定したりしないで、必ず良いところがあると。誰でも欠点はあるし、自分だって同じ状況に置かれた同じようなことをしかねない。あるいは程度が違ってもするだろうということです。ですので、ただ、神の言葉だけは究極的に真実だけど、人間を真実に足りえないと。例えば、人間のあの人はこうこうこうだとか、あるいは民族に対して、朝鮮民族の人はこうこうこうだと。中国にはこうこうこうだと。宣伝はいかにも朝鮮半島の人を全面的に見下して先人とあざけたり、 ロシア人のことをロスケと言ったりですね。私の父親でも、私も満州で生まれて、そこからロシア軍がもう突然大規模に攻めてきた。圧倒的な力で攻めてきて、日本は全然なすべなかった。だけど、それでいかに見下すように、みんな日本であの通り、ロスケロスケ言ったんですね。ロシア人と言われて。まあそういうことで、朝鮮半島の人たちを先人、半島人とか言ったり、まあそういう奇妙なことがありました。その民族のことを本当にわずかしか知らない、どんなに良いところあるかを知らないので、誰かが言う偏ったことを言ってしまう。それで人間のことは不真実。これは日本における部落差別もないで、私に、私は、そうだった小学校の通学共通区域に大きな、同地区があったけども、悪い印象ほとんど持ったことがないわけですね。あと中高と、そういった地区の人はいなかった。大学もいなかったけれども、私は就職して、間もなく家庭訪問したらそういう地区の方もおられたし、また、その後転勤した工業高校では、私がある非常にひどいことをですね、学院生でやってたから、それはっきりとあちこちの音を教えてくれて、あんなことは決してやってはいけないと言ったら、非常にその怒って、クラス全体を引き連れてやってきたというようなこともあったんですけど、まあ、そこで全校会議にもなったぐらいですけども、そこでこうで誠意を尽くして話すと、はじめは、それで卒業の時どうなのか見よってみるとか、いうふうなスケジュールを履いた人もおったけど、次第に私のところにも来て、何にももちろんそんなことはなかったんですね、卒業の時。それから、タレテイシーでも、そういったことで大きな経験もしましたけども、私に対して暴力を振るう人もおるけども、そういった中で私を助けて、といわじきまでですね、乗していってくれて、もう、たった数ヶ月で出てこれなくなった教頭のところへ行ってもらったり、校長の、校長が全く恐れて様子を見に行くもしない。そういうところで、直接校長に談判しに行こうと言って、たら、わざわざ私を乗せて、当時私も、運転免許持っていなかったから、あちこち探し回って連れて行ってくれ。そういう方、それからある時まで非常に暴力を振る、悪いこと言ったけど、私の話本当に分かった。途端に全面的に変えて、夜遅くなって、もう最終列車に間に合ったら、の彼の方が、あちつも声を取ったけど、あ先生、あ、じゃあ送っていったけど、とか言ってですね、頼みもしないけれども、阿南市から来ましたので、11も過ぎた頃、送ってくれたり、私直接的にそういういろんなことを、まあ、経験してきたために、初めから悪い塊の人は決していないというと、本当にいろんなところで思うわけですけれども、一般の人たちは知りもしないのに、そういうふうに、ごく表面的なことを、あるいはごく一部の人が何か悪いことは全部がそうだ。朝鮮に対しても中国に対しても黒人に対しても、何かそういうふうに人間は非常に不真実なんですよね。だけど、神様の真実を信じて、語り合う相手と接しと、不思議と神様がその道を開いてくださると。まあそういうことで、御言葉、神様の言葉は本当に真実だと。そして、本当の英知を与えてくださると。これは前も触れたところです。で、この真実と、次の9節、御言葉はまっすぐだと。人間の言葉は、表面的に言った言葉と別に裏があると。まあ日本の首相でも自分の権威あるいは自分を評価を高くするがために前からのやってきたことでここでやめたらもう全くこの評価が下がると。なんとかして強引にやっていけると。これは自分の権威、権力を保つため。それから裏には莫大な金が働いている。ということもあって、 別に国民のためでも選手のためでもないのに、あるいは福島の復興とか全然関係ないのに、最初は福島の復興の証としてと言ったり、それがまあ復興の証ではどうもいろいろ批判された。今度は人類がコロナに打ち勝った証としてと、打ち勝つなんて本当にできない話ですね。最終的にコロナはいくらでも突然変異を起こすから。そうと思うと今度は平和のためとか言って、まあ都合のいいようなことを絶えず言い換えると。そういうふうに本当にまっすぐどころか絶えず歪んでる。だからそういう人間のことはみんなどっかですね、まっすぐでない。自分が、あ、これはいけないと。間違ってたと思うと、ちょっとやっぱり言い訳したりする。本当のことと違うこと。人間は弱さ、罪を持っているので、本当に人間のことはまっすぐでおれないと。その点神様のことはまっすぐ直球なんですね。魂に響いてくると。で、そのようなものでありながら深い喜びを与える。この世ではあんまりまっすぐすぎたらみんなが寄りつかないと。適当に嘘も言ったり、ごまかし言ったりすると喜ばれる。なんてよく言われたりしますけども。この世はそのようにまっすぐなものを喜ばないというところがあるわけです。まっすぐなことを言ってたら嫌われると。何やあいつ堅苦しいと。でもそうでなくて、神様は本当にまっすぐであるので、それが心に喜びも与えると。で、人間の言葉は様々な汚れがあるけど、神様のことだけは本当に清いと。この九節と十節は二重に清いということがあります。で、もう一つは、この光を与える。から、ここで、御言葉は魂を生き返らせる。私、命を与える。そして、英知。何が真理か正しいか、何が価値あるものか。例えば人から褒められたり、金メダルを取ったらどれだけの価値があるのかと人間として。そういう価値の問題ですね。人間として価値があるのは有名な人なのか。あるいは非常に能力ある金メダルを取った、ノーベル賞をもらった。そういう人は本当に価値あるのか。そんな人こそ価値があると言ったらば、寝たきりで絶対この金メダルに走ることもできない人、ものすごい価値が低いことになるわけです。この世の中はそういうところがありますよね。歌手でもスターでもみんなが褒めちぎる。大声を上げて叫んでたくさんの人が集まる。ところを寝たきりのような障害を持った重い人は全く見向きもしないわけです。そういう意味で、この英知を与えないわけですよね。神様は完全の英知の方なので、そのような上辺だけ華やかにしとろうが、そんなこと関係なく、寝たきりの人、一人耐えてる人にも深い愛を注いでくださると。で、目に光を与える、という側面、私たちの目はこもってるけれども、神の言葉を知ると、光を持って、暗いところを見るように、神様のことを知らないときに見えなかったことが見えてくる。世の人から本当に評価されてない、見下されてないところにも、とても大事なものが隠されてる。一つ一つを、例えば植物なんか見たらわかりますが、小さな草でものすごい精密な葉の形にしても、花にしても、大きな花にもそれらの見事さがある。小さな小さな踏みつけるのにも、ルーペで見たらわかりますが、本当に精密な花の仕組み。どんな小さいものでも神様の愛が注がれていると。で、人間の心でも、地位が高い人、能力のある人、あるいは保有能力を与えられてない人、あるいは障害を持った人、その心の中まで見たらですね、本当にこの表面的なことで、よく知られているような力を発揮したりする人、心はとても汚れている。とか、そんなことは何もできない人の方がずっと純真だと。神様はそういう人、幼子のような心で、神様を仰ぐ人こそ喜ばれる。神様の御国に入ることができると言われた。で、そういうふうに何が大切なのかということを見抜くことができるので、 ちょうど懐中電灯で見たら、見えなかったところが見えると。まあ、そういうふうに、神の言葉を光を与えると。まあ、この実説をさっきも言いましたので、もう省略しますが、主の裁き、これも神の言葉ですけども、これも真実。この発生というのと同じことで、だから、一般的に立法、こうしなさい、ああしなさいと堅苦しくして、もうこんなこと嫌だっていうことになりますから、この神の言葉は、金に勝る、純金に勝って、これは、金の特質は、海の水につけても、1000度で焼いても、硝酸や塩酸だけ単独でかけても、不思議と全く変質しない。ただ、硝酸1、それから塩酸3、1対3の割合溶かした液に対しては溶けるということありますが、だから1000年経っても金そのものは全然変質しないだろうと。この金属は、例えば、石油ガス、プロパンガスでも1000度以上ありますので、それにさっとただけで早く化学変化。うちの酸素とその高温によって酸化してしまうんですね、表面。ところが金も酸化しないわけです。ということで、神の言葉そこそは、どんなことがあっても変質しないと。どんなに戦争があろうと、年月がかかろうと、あるいは貧困であろうと、という意味、どんな国であろうと。神の言葉の価値はどこにも変わらない。そういう永遠の普遍性、しかも、輝いていると。そういう永遠性とともに、どんなものに心に満たすものがあると。蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘いと。一般的には立法は厳しいもの。なんか堅苦しいもの。このところは、遥か後のイエス様の時代。キリストは御言葉そのものであると。イエス様は本当にこの愛を持って私たちを包んでくださるから、どんなものよりも心に甘いっていうね、スイート。心に私たちに優しく響くと。との心地よさを与えてくださる。ですから、旧約時代にはこういうことまだ十分分かっていなかったわけですね。でもこの実説は、遥か後のイエス・キリストという神の言葉がどんなにかこのスイートな、心に本当に深く入ってくるか、安らぎであり、様々な力、慰めを与えるかと。重荷を負う者は私のところに来なさいと。休みを与えてあげようと。命の水を与えてあげよう、乾くもの。どんなものよりも深い味わいを持っていると。旧約聖書のこのことはまだ十分ではなかったわけですね。どっか厳しいと。守らなかったら裁かれると。ところがこの十施設によって今言ったように、やるかのうちのキリストのことを予言するものになっているということです。はい。まあこういうふうに、この、魂を生かすということが始まって、神様の言葉がいかに様々なもので一番良いものかということが、知らせています。で、このことを最初に言いましたように、長い長いスペースを使って、ずっと一貫して、神の御言葉について書いてある詩編が119編ですね。で、この119編は、家にここってところ、ずっと相当な期間、何ヶ月もかかってですね、このところ、やったことを思い出しますが、一つの集会ではそうですね、これ2年近く、っていうか、そういうのもあります。1ヶ月に1件だというと、なかなか進まないと。そうですね、2年ほどかかってやったところもありますが、それでですね、この、119編の1箇所、2箇所だけちょっと今日のところ関連で見ておきます。119編です。これだけ参照しておりますが。119編の25節。40節、50節と。 詩編の119編の25節、37節、40節。最高に119編の25節。私の魂は塵についていますよ、言われです。塵、これは土、砂塵、砂漠地帯ですので、土がこのように粉塵のようになるわけですね、砂塵より。そういった土のことも、このヘブライ語は意味するわけですが、まあ、塵というと、ゴミみたいな感じに、塵取りとか言ってですね、塵塊とか言って、要するに土についてる。もう本当に立ち上がれないと。こんなふうに粉砕されたようになっていると。もう死んでるというぐらい。だからこそこの御言葉によって命を生かしてくださいと。まあ、自分の命は本当にずっと引きされて砂粒みたいになったと。でもだからこそ御言葉によって命を生かしてください。27節、37節も、あなたの道に従って命が得られるように。あるいは40節も、あなたの右の宮座、正義、正義によって命を生かしてください。50節の場合も、あなたの言葉は私に命を生かさせてくださると。苦しみの中でも力づけられた。はい。まあ、このように、ごく一部ですけれども、神様の言葉こそは、追い詰められた時に本当に命に与えてくださると。追い詰められた、徹底して追い詰められて殺されると。昔の人たち。それで本当に完全な命へと蘇らせてくださるということで、御言葉の究極的な完全な姿がキリストでもあられたというわけですね。それでまあこういうふうに、キリストはまさに完全で生き返らせる。キリストこそは真実で命を与えると。キリストこそはまっすぐだと。心に喜びを与える。キリストこそは本当に清らかで光も与えてくださる。さらに、キリストのことは永遠であり、その裁きは、ことごとく正しいと、いうことにもなります。このことは新約にもある、この、礼拝でも学んだことがあります。これを、ちょっとコメント欄にも書いておきます。これ、新教大学よりも公学の方がより原文のようにはっきりさせております。フランシスコ聖書研究もないですが、あなた方は命の言葉、神の言葉こそ命を与えると。命の言葉を固く持って、人々の間でですね、星のようにこの世に輝いている。フィリピ書の2章の15、16。命の言葉を持っていればこそ、どんな縁があっても、その命の言葉者が、命の言葉が輝いているのであって、その人間が輝く、人間が偉いから輝くようもんでないわけですね。人間どこまで行っても、様々な弱いものに過ぎないんですけども、フランシスコ会の研究者役では、命の言葉を自分のものとすることによって、人々の中で、この世に輝く星のように光り輝きますと。まあ、放射性物質を飲み込んだらですね、そのほっからですね、全身に放射性がパーッと出るわけですね。それが強かったら、それは人間の体が外にも放射されるわけです。まあ、そういうことですが、神様の命の言葉をしっかり持つとですね、それが外にも何らかの形で放射されると。見える人が見たら、これは暗い闇の中で、不真実や不正は絶えず変わるものの ただ中で、星のように輝いていると。その御言葉の家にですね、まあそうしたことを、はこの聖書にも書かれています。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。